こんにちは、葵です。
ユーマです。今日も1日分のプロダクトローンチをじっくり見ていく回ですね。
今日のテーマはズバリ AI エージェントの土台、番号を持つ、道具を呼ぶ、モデルを使う、ローカルで動く、この4つの基盤の話から始めて、その上に乗るデスクトップ体験、開発ワークフロー、ビジネスツール、セキュリティ、最後に物理世界まで一気にたどります。
どの製品も誰のどんな問題を具体的にどう解くかが書いてあるものを選んでいます。とはいえ全部メーカーの説明ベースなので、断定はせずこう主張しているという聞き方でお願いします。早速1番目、モデルの話から。
アンソロピク系の動きとしてクロードフェーブを51とミソス51というモデルが出ました。特徴はコーディングとリサーチを強化したこと、そして価格、キャッシュリードを含めておよそ 25% 安くなって、エージェントの利用では最大 45% 安になるという主張です。
45% ってかなり大きいですね。エージェントは同じモデルを何度も呼ぶから単価が下がるとトータルで効いてくる。
そこに EFS プリバシーというプライバシー機能も入っています。エージェントのランニングコストを下げつつプライバシーの面も拾いに行くという組み合わせ。
モデルが安く早くなると、次に必要になるのがエージェントに道具を渡す仕組みですね。そこでモニド。
モニダは自分たちでエージェントツールのオープンラウタ名乗っています。1700以上の API を1本のキーで使えて、課金はサブスクではなく呼び出しごとの重量制。しかもどの API を使うかの発見とルーティングを実行時に行うんですよ。
これ面白いポイントですよね。普通はこのタスクにはこの API、 事前に開発者が選ぶ。でもランタイムでルーティングするならエージェント自身が状況に合わせて道具を選べる。
ただ重量課金は便利な裏返しで、エージェントが暴走して呼び出し続けたらコストが読めないという制約は残ります。ここはまだ検証の余地があるところ。
そして道具を与えてもエージェントが電話できないとできる範囲は限る。そこに来たのがディアルです。
リアルは API 経由で AI エージェントに本物の電話番号を与えます。発着信、SMS は200カ国以上、i メッセージにも対応。しかも OTP コードを読み取る機能まであって、セットアップは約10秒、ウェブフックは1本だけ。
ユースケースを想像すると、例えば飲食店の予約に電話するエージェントとか、SMS で届く認証コードを受け取って先に進むというフローもこれで完結する。
一方でエージェントが実番号を持って電話をかけるというのは、なりすましや迷惑電話への懸念も当然ついて回ります。技術は示されたけれど、どう使われていいかのルール作りはこれからのテーマですね。
ここで視点を切り替えましょう。クラウド側の基盤ばかり見てきましたが、逆にローカルで完結する選択肢もあります。オープンクラオ 2.0、
ローカルで動くオープンソースの AI エージェントです。チャット GPT やクローデのキーを自動検出してくれて、マルチプレイヤーでセッションを共有できる。ブラウザツールが刷新されて、メモリ周りも強化されています。
マルチプレイヤー共用セッションというのが特徴的で、一人のエージェントをチームで共有する形になりますね。
ローカル派の仲間としては、ハイダラ DB という OSS もあります。ラストで書かれたグラフデータベースで、オブジェクトストアージの上に載っていて、AI エージェントのメモリやコンテキストを保存する用途向け。レイテンシは200ミリ秒未満。低コストを売りにしています。
エージェントの記憶をどこに置くかという問題ですね。毎回全部の文脈をプロンプトに詰めるんじゃなくて、グラフ構造で外部記憶を持たせる。
さらに周辺としてポーテという OSS の電話リモート、グロックビート用でスマホとペアリングすると会話の文字起こしを読んだり、プロンプトやファイルを送ったり、コマンドを実行したり、権限承認を承認したりできる。無料です。
あと検証系でベースダッシュ AI ソーススというのもあります。 AI の回答の裏側にあるテーブル、 SQL、 返された行、 MCP の接続、ウェブページを検査できる、データを書き換えるような操作はカードとして表示されると。
つまりエージェントの回答をなぜそう言ったのかまで掘って確認するツール、基盤を信頼するための道具として、このあたりはセットで覚えておきたいですね。
基盤の話が一段落したところで、その基盤が実際にどうデスクトップに乗るか、まずロクアから。
ロクア Mac と Windows 向けのマルチモーダル音声エージェントです。ここで大事なのが自社製のオムニモデルという主張、つまり既存モデルのラッパーではないと言っています。文字起こしは毎分220語、画面と音声を組み合わせたキャプチュートゥアスクという機能もあります。
見ている画面を文脈にして質問できるわけですね。音声アシスタントがデスクトップのアプリやファイルをまたいで働く形。
音声で Mac 側によるとゴーストリプライというのもあります。 MacOS のターミナルから動く iMessage 自動返信ツールで、各連絡先の文体をローカルで学習して返信するホスト型 AI を使っていて、10通までは無料、その後は 4.99 ドルの買い切り。
買い切りなのがいいですね。サブスク疲れに抵抗ある人には刺さる。
iOS 側だとタッチ、文脈を汲み取る音声アシスタントで複数のアプリを調整して黙って動いてくれるものの、現状はプロバイダー側のレート制限が課題になっています。
ローカルで学習非送信の設計にするか、クラウドの強いモデルに頼るか、そのトレードオフがここでも見えるんですよ。ゴーストリプリーは学習をローカルに置く、タッチーはクラウドに頼ってレート制限に当たると。
定番アプリの更新もありました。クリーンショット 5.0、 Mac 向けのネイティブなスクリーンショット録画アプリで、新しくスタジオモードと動画エディターが全プランに追加されました。しかもサブスクなし。
定番ツールが買い切りのまま大機能を落とすのはユーザーには嬉しい話、この時点で欠番ですが、ローカル志向の仲間としてはローディ、MacOS のメニューバー向けオーディオスイッチャーがあります。マイクとスピーカーの有線を自動で切り替えてローカルで動き、オーディオをキャプチャーしない。前年9月2日のアーリーアクセスで 9.99 ドル。
さらに iOS のポッドキャストプレイヤーパラソーシャルも Apple ネイティブで公開されたエピソードをすぐ再生、タグやブックマーク、スマートプレイリスト、アカウントなしで同期。 Windows ならダイナミックエッジでダイナミックアイランド風の UI が動くという話もありました。メディア、クリップボード、タイマーがドック可能でマルチモニター対応。
自分のデバイスを自分の制御下に置く、流れが一通り揃った感じですね。次はそこから開発デザインの現場へ。
今日の注目どころは MCP という共通規格が横串になっていることです。まずオンセット MCP、 クロードやカーサーがリリースノートを書いて予約して公開までやる。無料プランは無制限で購読者は1000人まで。
リリースノートって地味に一番忘れがちなタスクなんですよね。コードを書いた本人が何を変えたかを書くのは意外と大変で、それをマージの延長で AI にやらせる。
デザイン側のモードインスペクトは実のコードベース上に AI のキャンバスを置きます。コンポーネント、デザイントークン、ステート、ブレイクポイントを1対1で扱えて、タイプのセーフでレビュー可能な PR を出すというもの。
これが効くのはデザインカンプをコードに起こす工程です。デザイン側が見ているものと開発側の実装が1対1で対応していれば認識のズレが起きにくい。
さらにドゥープという OSS の無限キャンバス、クロードやコデックスのような MCP エージェントが共有メモリを持ちながらリアルタイムに共同でデザインする。 AI の契約は BOO、つまり自分のサブスクを持ち込む形です。
共有メモリが肝ですね。複数のエージェントが同じ文脈を見ていなければ強設計はただの並列作業になってしまう。
そしてドキュメンテーション側にブラウザー、デブレル向けの AI スタジオで GitHub からドキュメント、ブログ、動画、チェンジログを生成してマージのたびに自己修復すると。
自己修復というのはコードが変わったらドキュメントも自動で追従させるということでしょうね。ドックスが古くなる問題への直接的な答えです。
ここで一つ整理しておくと、オンセット、モード、インスペクト、ループ、ブラウザー、全部 MCP ベースなんですよ。規格が共通だからクロートでもカーサーでも動く、体験が揃ってくる。
開発デザインが整うと、その次は作ったものを売る段階ですね。
まずラウンド OS データルーム、ドックセンドの代替で永年無料を打ち出しています。ページごとビューアーごとの分析、 NDA、 すかし取り消し可能なリンク、収益化はオパレート経由とされています。
ドックセンドは有料の定番なので同等の機能を無料でという切り口は強い。ただなぜ無料で成り立つのかがオペレート経由の収益という説明だけだと続けられるのかは未知数です。
次はアーテイコス、ICP と整合したシミュレートされたペルソナでユーザー調査を行い、30分以内にレポートを出す。人間による評価で 86% の精度を主張していて、その基準がベーマーだや NNDECG だという説明です。
ここは慎重に見たいところ。 86% の精度と言われても何と何の一致率か、母数はどれくらいかがわからないと判断が難しい。実際のユーザー調査の代替にはなり得るか、要検証という言い方が正確だと思います。
そして PLG 側がユーザーレンズのルミ、 ウェアハウスと分析を統合して承認付きのパーソナライズされたメッセージを出し、実行度を測る採用エージェントです。
承認付きというのが面白いポイントですね。エージェントに全部任せるんじゃなくて、人間が承認してから出す。この3つ、ドキュメント送付、ユーザー調査、採用施策と、売れるまでのそれぞれの段階を別々の製品が埋めている構図になっています。
さて、エージェントが増えるほど AI が作る偽物も増える。そこが次のテーマです。 DeepiDeepiW、 ブラウジング中に画像、動画、音声のディープフェイクを検出するツール。 Chrome と WhatsApp で無料、アップロードなし、スカムド AI との提携によるものです。
アップロードなしが本質的ですね。疑わしい画像をどこかのサーバーに送るのではなく、ブラウジングの中で検出する。ディープフェイク対策で送らないを守れると、信頼の問題が一段階解決されます。
このローカル第一の潮流は今日の他の製品ともつながります。ゴーストリプライのスタイル学習はローカル、ローディはオーディオキャプチャーしない設計、オープンクロー 2.0 はローカル実行、ハイダー DB はオブジェクトストライズ上の OSS、データを自分の手元に置くという発想が一貫しているんですよ。
一方でタッチーのようにクラウドに頼るプロダクトはレート制限という現実的な壁に当たっている。この対比が今日のラインナップの中では一番はっきりしていて、今後の分かれ目になりそうです。
そして締めくくりは物理世界です。ダイソンカメラジェットという499.99ドルの電動歯ブラシ。
ちょっと待って、ディーソンが歯ブラシ？
そうなんです。マクロカメラが 28fps で動いていて、視感を検出してターゲットを絞ってマウスウォッシュを噴射するというもの。
これ発想がすごいですね。歯磨きって見えないから雑になりがちで、見て、当てるを機械にやらせる。ただ499.99ドルという価格の理由はマクロカメラのコストでしょうから、効果を体験しないと買う気にはならないというのは正直なところ。
もう一つはスティッチ AI、 ダイナミックモックアップスから出た刺繍のディジタイジングエージェント。15秒で領域のステッチプランを作成して、田島 DST のファイルを出し、モックアップのプレビューも見られる。無料です。
刺繍データの作成って職人の作業なんですよね。それを15秒でというのは刺繍業者やアパレル側にとっては大きい。
この2つ共通テーマがあります。エージェントがデジタルの世界を超えて物理的な手作業の代替に入ってきたということ。今日の始まりがエージェントに番号と道具と記憶を与えるという基盤の話でしたが、締めは歯磨きと刺繍ですから、電車の旅みたいな道のりでしたね。
ね、全部を信用するのではなく、各製品の主張と未知数な部分を自分で切り分けながら見るのが大事ということで、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた明日。